昨年のことなんですけれども、アメリカの CNN のウェブニュースで、亀のおしゃべりやイモリのゲップ、泣かないと思われていた50種以上の鳴き声確認という見出しのニュースを読みました。亀とかトカゲとか魚とか、今まで泣かないと考えられていた動物の飼育箱に24時間以上録音機を設置したところ、多くの種でさえずりのような音、収集音、ゴロゴロ音などが記録されたというニュースです。自分の子供たちに亀の鳴き声知ってるっていうクイズを出そうと思いまして、興味本位で読み始めた記事でしたけれども、その記事を締めくくる次の言葉に、その意図を超えてハッとさせられる言葉がありました。こういうんです。今回の研究は亀などが音を出していることを示しただけで、その音を使って互いにコミュニケーションをしていることを示したわけではない。こうした鳴き声がコミュニケーションの手段として使われていることを裏付けるためには、さらなる研究が必要だと専門家は話す。記事は亀の鳴き声という、面白い表現も取ってるんですけれども、同時に注意深く亀の出す音という表現を中心にしてるんですね。つまりこうした鳴き声が亀の出す音ではなくて、本当に声、鳴き声と言えるものなのか、さらなる検証が必要だと、そういうんですね。すでにこの記事に前提とされていると思うんです。音と声っていうのは違うんだ。鳴き声が本当に鳴き声だと認定されるためには、それを用いてコミュニケーションを図っているかどうか、これが次の大事な研究課題になると。で、ここがですね、私がそのニュースを読んで、ハッとさせられたところっていうか、あ、そうだなって思ったところっていうか、当たり前といえば当たり前のことですけれども、声と音は違うんだなっていうことに気づかされました。鳴き声が本当に鳴き声と呼ばれるためには、それがコミュニケーションの役割を果たすかどうかっていうことになると。だからそれを検証するためには、その音だけ調べたりだって分かんない、むしろその音を聞いた亀同士の反応をさらに研究しなければならないということでしょう。面白いなと思いました。で、なぜこんな話から始めたかと言いますと、3節にシュエスのこういう言葉が記されていたからです。門番は羊飼いに門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。また4節後半以下でこういうこともおっしゃっている。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからです。キーワードは声であります。羊は羊飼いの声を聞き分け、その後についていくということです。これはチュエスが、私の声を聞くある人には、私の声が自分の飼い主の声であると聞こえるんだ、そうおっしゃっている言葉です。羊飼いとその羊との間には、羊飼いの声を聞き分ける親密な関係があるように、シュエスとその羊の間にも同じような関係がある。だからどんなに騒がしい人々の声、その羊の魂を捉え食い物にしようとしている宣伝、キャッチセールス、詐欺師、盗っ人、強盗のバーゲンセールのように盛りだくさんの還元の中にあっても、甘い言葉の中にあっても、主の羊は主の声を聞き漏らすことが決してない、そういうキリストの声が聞こえると。その方の羊にとっては、それが雑音であるかどうか、シュエスの声を聞いたならそれが雑音であるかどうか研究検証の必要がないんです。むしろ その声が響いてくるならば、たちまち他のすべての声は雑音に化してしまう。そういう魂にすり込まれているような私の羊飼いの声として聞こえる。私は今日の聖書箇所ではっきりとそれは声だ、言葉ではなく声だと主イエスがおっしゃっているのもまた、まあ面白いなと思って読んでおります。言葉っていうことじゃなくて声っていうことをわざわざ使って、まあ何気ない言い換え表現のようでありますけれども、けれども考えてみれば、ヨハネによる福音書っていうのはその第一章一節で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと語り始めたんです。その言葉を何よりも重んじる福音書が、羊は羊飼いの言葉を聞くのではなく声を聞き分ける、声を知っている、こういうふうにわざわざ言っているのは、まあ、やっぱり注意を引く表現じゃないかなと思うんです。声と音は違うと、まあ、最初に申しましたけれども、声と言葉も違うのではないかなって思わされるんです。全然違うっていうんじゃなくて、声は音以上のものであり、また言葉以上のものでもあると言いますか、声というのはその音と言葉の総合というか、声っていうのは音になった言葉であり、さらに音と言葉を足したもの以上のことを表現するもののように、そういうふうに思えるんです。言葉が音になって声として我々のところに届くとき、なんというかそこには言葉は肉となって私たちの間に宿られたと、ヨハネによる福音書第1章14節に語られたキリストの受肉を思い起こさせるような、そういう特別な出来事がそこに起きていると考えさせられるのです。まあ、ちょっと回りくどい言い方をしているんですけども、まあ、でも全然難しいことじゃないんです。まあ、我々もいくら手紙とかメールで人とやり取りしていても、まあ、伝わらないことってあると思うんですね。むしろ誤解されちゃうことっていうのもあると。だけども顔と顔と合わせてその声を聞きながら、そのメールの内容とか手紙の内容っていうのを声に出して語り合うことができるならば、まあ、一瞬で誤解が解けてしまう、解決してしまう、よく分かったってなること、結構あるんじゃないかなって思うんですね。まあ、つまり語られる内容だけでなく、その音色、声音の方がより深く真実を語っているということもあると思うんです。羊は羊飼いの声を聞き分ける、羊は羊飼いの声を知っていると、シュエスがおっしゃるのもそういうことを含んでいるのではないかなと思うんです。シュエスに従った人、シュエスを信じるようになった人々というのは、必ずしも当時聖書をよく知っていた人ばかりではなかったのであります。いくら深い知識を持っていたとしても、それがシュエスを信じ従うようになることとは直結しなかったということも、これは福音書を読めばすぐにわかることなのです。シュエスを信じるようになる、シュエスに従うようになるというのは、その方のおっしゃっていることが論理的にわかるという次元で起こったことではなかったのであります。まさに直前の第9章でシュエスを信じた人の言葉のその端々からわかるように、自分は分かった、知った、納得したファリサイ派よりも深く聖書の知識を得ているから、シュエスのことを見分けることができた、だから従ったというような言い方一切していないのであります。そうではない。シュエスの声を聞くと、いても立ってもいられなくなった、そうこの方に従わざるを得なくなったという出来事がその人の身に起きたのであります。でそれは ここで主イエスが例えによってお語りになったように言葉ではなく、まあ、言葉というものも含みながら、しかし言葉を超えてその主イエスの声の中に自分の飼い主の声を聞いてしまった、そういう出来事に根ざすものなのだと私は思います。この主イエスのお語りになった言葉を新共同訳聖書は6節で例えと呼んでおりますけれども、ある聖書学者によるとこの言葉は例えと訳すよりも、まあ、ここでは謎と訳した方が良かったのではないかと提案いたします。もともとその単語には隠れた理解しがたい話というニュアンスのある単語だと言われています。だからいつでも例えて訳しているだけじゃなくて謎と訳すこともできるんだと。つまり主イエスはここで謎かけをされたと理解することもできるというんです。聖書の中にはたくさんの例え話が出てきますけれども、よく注意してその例え話の機能というものを見ていきますと、必ずしも我々の常識に従いませんで、例えというのは我々は分かりやすくするために語るものだっていう常識を持ってますけれども、聖書の一つ一つの例え話の前後を見ていくと必ずしも分かりやすくするために例えが用いられているわけではないということにも気づかされます。例えば主イエスご自身の言葉としてマタイによる福音書13章13節以下では旧約イザヤ書の言葉を引用しながら主イエスが見ても見ず聞いても聞かず理解できないようにするために自分は例えを使って話すんだという言い方がされている。ちょっと不思議なことですね。理解されないために、理解できないようにするために例え使った主イエスがおっしゃる、まあ、これ聖書の中の難読箇所っていうか理解が難しい箇所の一つですね。どう受け取っているか、私も長い間どういうふうに読めばいいんだろうとこの話はと思ってましたけれども、学生時代に例えばこういうことを私は教わりました。デンマークの哲学者のキルケゴールという人がいますけれども、この人の著作っていうのはまあ本当に読みづらいんですね。読みがたい、回りくどく書いてある、分かりにくく書いてある、わざと分かりにくく書いてるらしいです。なんでそんな書き方をわざわざしているかといえば、そのキルケゴールの著作を斜め読みして分かったつもりになって無責任に発言する批評する評論家とか批評家を遠ざけるためにわざわざ難しく書いてあるそうです。本気で向き合ってくるものにしか、身を正して理解しようとするものにしか伝わらないようにわざわざしたんだと教わったことがあります。まあ、なるほどと思いました。それはまあ一つの知恵だろうなと思いました。もしかしたら主イエスのお言葉にも聖書の言葉というものにもそういう性格があるかもしれません。興味を持って情熱を持って謙虚に耳を傾け続けなければちんぷんかんぷんの言葉になってしまう、単なる雑音音のようにしか聞こえなくなってしまいかねない。そういうんで主イエスの言葉っていうのは難しいというか例えを用いて語られたという、そういう側面もあるかもしれないけれども、もちろんそれだけの理由でもないな、特に今日の箇所は違うのかなとも思っています。なぜならばキルケゴールと違ってシュエスの言葉というのは専門知識がなければまるでわからないような特殊な言葉が使われているわけではないからです。そうするとなぜ主イエスはそのような語り方をわざわざなされたのか、わざわざ謎かけのような言葉を使われたのか、私はむしろ主イエスはここでひたすら純粋にご自分の声を聞き取らせたかったからではなかったか、私はそう受け取りたいと思っています。羊飼いの声です。 その方の羊の魂にもう刷り込まれている懐かしい声であります。羊はたとえそのお方のお語りになる全ての言葉の意味がわからなかったとしても、その声を聞き取ることができるのであります。むしろここで主イエスがこのような謎とも訳しうるような例えを用いられたのは、もしも主イエスの声を聞き取る上に段において言葉の意味というものが邪魔しているというならば、それを手放そうということでさえあったのかもしれません。この例えはファリサイ派のために、ファリサイ派の人々をめがけて語られた言葉だと、そう訳しても良い言葉であります。今日聞き始めた第10章の手前の第9章で登場したファリサイ派の人々のために語った言葉であります。主イエスによって生まれつき目の見えなかった人の目が開かれて、その人とファリサイ派の人々の間に議論が交わされた、戦わされたということが第9章に書いてありました。で、その議論というのはどこまで行っても平行線でありました。噛み合わないままに、主イエスによって目を開かれたその人はファリサイ派の人々からコミュニティの外へ追い出されてしまったのでありました。主イエスはその追い出された人と再び出会ってくださったのです。もう一度顔と顔とを合わせた深いつながりの中に彼を招き入れてくださいました。その二人を追うようにして、再び9章の終わりからファリサイ派の人々が登場いたしました。まるで二人の対話に割り込むかのように突然登場するのです。そしてこういう、我々も見えないというのか。今日私たちが読んでおります第10章の言葉というのは、新しい話が始まっているようですが、この続きであるとも言えます。すでに言葉は交わされてきたのであります。主イエスとファリサイ派の間に、主イエスの弟子とファリサイ派の人々の間に言葉は交わされてきたんです。言葉はもう重ねられてきた。何度も何度も議論が積み重ねられてきた。でも二つの言葉は一向に重なり合わない。それは結局のところ、主イエスの声を知らないということではなかったか。主イエスの声を知らないということでしかないのではないか。6節に、イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかったとあります。わからなかった。わからなかったというのは、この例え謎かけの意味がわからなかったということではないと私は思います。羊を飼ったことがない私たちのうちの多くの者も、今日の話聞いて何もわからないところないと思うんです。生まれたばかりの赤ちゃんにお母さんやお父さんが話しかける、いえ実はもうお腹の中にいる頃から胎児は身近な家族の声を聞き分けているとさえ聞きます。するとまだ言葉の意味が全くわからないうちも、自分に語りかけてくるお父さんお母さんの言葉に反応して赤ちゃんは喜びます。両手をジタバタさせながら喜ぶ。さらに自分に直接向かって語りかけてくる言葉でなくても、大人同士がしゃべっている難しい会話であっても、その親しい人の声を聞いていると、幼い子供は安心していつの間にか眠ってしまうということも 子供を育てたことのある方には、まあ、経験のあることではないかと私は思います。だから今日の例え話、ファリサイ派の人々が聞いてわからなかったっていうことは絶対にない。羊を飼ったことがなくともシュエスの例えはわかる。多分そういうことなんだろうな。まして羊も羊飼いも身近であった彼らがわからないはずがない。明らかにシュエスの声を自分たちの羊飼いの声、飼い主の声として聞こえているかどうかがシュエスによって問われているということが分かったのであります。羊は羊飼いの声を聞き分ける。しかしあなた方は盗人、強盗、詐欺師たちの無数の諫言の中にあって私の声を聞き分けられないでいるね。とてもシンプルなことなんだ。激しい神学論争、聖書解釈をめぐる議論をあなたたちはふっかけているけども、それ以前の問題なんだ。あなたたちは私の声をあなたたちの羊飼いの声として聞くことができないんだね。あなたが追い出してしまった、あなたたちが追い出してしまったこの目の開かれた人と違ってあなたたちには私の声が飼い主の声として聞こえないんだね。厳しい厳しい裁きの言葉であります。けれどもこの裁きの言葉はあなた方は私の言葉を聞かないということはそもそも私の羊ではなかったんだと突き放し、その存在を否定する言葉として聞くことはできないと私は思っております。もしもそう読んでしまうならば私たちはシュエスの声を、その声色を聞き損なったのだと私は思います。シュエスがおっしゃりたかったのことは次のようなことだと私は信じます。本当は羊は羊飼いの声を聞くはずではないか。天地万物を作られ、だから人間をも私たちをも作られた神の言葉、肉となった神の言葉シュエスの声を人間は恋したって聞くはずではないか。ましてシュエスが語りかけていらっしゃるのは神の民イスラエルに属する人間であり、その中でも特別に宗教的で信仰深い真面目なファリサイ派の人々に向けてでありました。けれどもその人々が聞くべき言葉を聞き損なっている。そもそも主の羊でなかったからではありません。すでにこの福音書は第1章11節でこういうふうに言っている。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。自分の民のところに来たんです。自分の羊のところに来たんです。けれども民は受け入れなかった。本当はあるはずのないことが起こっていたのであります。だからファリサイ派の人々を目指してファリサイ派の人々のために語られたという羊はその声を聞き分ける、羊はその声を知っているのでついていくというのはあなた方が私の声を聞き分けることができないのはどういうことなのか。これは裁きの言葉であると同時に驚きと嘆きの響きを持つ声であり、またさらに言えば議論を捨ててしまって 謎と言われるような、例えと言われるような言葉、単純明快な言葉を持って、そうやって語調を変えて私の声を思い出してほしい。あなた方の飼い主である主なる神の声を思い出してほしい。帰っておいてと招く羊飼いの声であります。つまり招きの言葉であります。飼い主を見失ってしまった者、その声を聞き分けることができなくなってしまった者たちをもう一度ご自身のもとに集めようと語りかけられる声であります。議論の言葉、論理的に説得しようという言葉ではありません。分かりやすさを求めて理解させようという論理の言葉ではありません。ハートに届こうとする声であります。今この声によってあなたたちの前に立ち、あなたたちと顔と顔とを合わせてあなたたちに語りかけている私の声が聞こえるか。私のもとに帰りなさい、私のもとにひれ伏しなさいと主イエスが迫っておられるのです。いいえ、これは服従への招きの言葉ですけれども、もっともっとその前提として私たちが聞かなければならないこと、特にしっかりと聞くことが許されていることがあります。それはその招くお方はこの私の名をその声で呼んでいらっしゃるということです。他の誰でもなく、一般的な代名詞でもなく、不特定多数の多くの者に向かってでもなく、そうではなく、この私の固有の名前、私だけの名前をその声で呼んでいてくださるのであります。その裁き、その励まし、その慰め、その招きをこの私の名前を呼んで、お一人お一人の名を呼んで語りかけてくださっている。母がその子を呼ぶ声です。あるいは99匹の羊を残してでも失われた1匹を探し求めて、盗っ人、強盗、狼、ライオンの潜む山や谷を行き巡り、羊飼いがその羊の名を声が枯れるまで呼び続ける声、懐かしい声であります。イエス・キリストというお方の言葉には小姉がありまして、それは他の誰でもない、私の飼い主が私の名を呼ぶ子はね、私を目指して私のために天から下ってこの世に来られた私の誠の責任者の子はねであります。誠に心強いことでありますが、この方は4節の冒頭に自分の羊をすべて連れ出すと、この羊飼いは先頭に立っていくんだと語ってくださっています。ここには2つの力強い約束があります。1つは自分の羊をすべて連れ出すまでこの方は諦めないということ、最後の1匹に至るまで誰も残すことはないということ、そして2つ目はこの方はその羊の先頭に立って歩んでいかれるということです。ここでももしかしたら羊飼いと羊の例えよりも親とその子の例えの方が我々にはしっくりくるかもしれない。例えばイザヤ書49章15節を思い出してもいいし、まあこれはもうその言い換えであると言って何の差し支えもないと思います。こういう言葉があります。 女が自分の血の身子を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることはない、私は忘れない。たとえ私どもがこの方をすっかり忘れていてしまっても、この方は私たちを忘れない。忘れない、忘れない、絶対に忘れない、追いかけてこられるんです。今も私は一つ思い出すことがあるんですけれども、前任の鎌倉の教会にいた時も80を超える姉妹が施設に入っていらっしゃいまして、年に1回か2回生産訪問に訪れるんですけれども、ある時その姉妹を、高齢の姉妹を訪ねた時、かなり認知症もお進みになっていて、こういうふうにおっしゃった。私が入って長老と一緒に入っていくと、お話を始めると、私は大仏の子、大仏の子っておっしゃるんですよ。鎌倉ですからね、大仏があるんですよ。そのことが小さい頃から鎌倉に在住の方だから深く染みついて、大仏の子だ、大仏の子だって、どうしようっていうふうに困っちゃうわけですけど、でもそこで、いつも通り聖餐の礼拝を捧げて、聖書の言葉を読んで、主イエスのお話をする。そうするとその方がハッと息を呑んだようにこうおっしゃる。私は神様の子であるって思い出した。大仏の子、大仏の子って言ってた人が聖書読んで説教聞いて、神様の娘だって分かった、思い出した。もう認知症が進んでて、まともな話もそんなにできやしない。だけど主イエスの声が分かるんですよ。羊飼いの声が分かる。我々も同じです。羊飼いの声が分かる。どんなに我々が理解力が落ちて、論理的にその方の言葉の深みが分からなくとも、その声が分かる。そして分かるように、この方は私たちに、私たちの名を呼んで語りかけ続けてくださる。今日お読みしたところは、絶対あなたを忘れないんだ、必ず連れ帰るんだという我々の飼い主の宣言であります。母に等しく、羊飼いに等しく、私たちを追いかけてこられるという神の覚悟の宣言であります。この神の覚悟のゆえに、私たちが失われてしまうことも、奪われてしまうこともないのであります。もう一度申しますが、このお方は天地万物の作り主であられるがゆえに、天地万物の主でもあられます。この方のすべての羊たちがその声を聞き分けることができるようになるまで、その探索追求は終わることがありえません。先頭に立って進まれる主イエスの歩みは、この後十字架まで、黄泉にまで及ぶと、私たち教会は知っており、その声を届けるためにここに我々は存在している。教会の語る福音の言葉を通して、今日もこのキリストの声が響いているのであります。私はあなたの羊飼いである。私はあなたのためにある。今その主イエスの声が我々の頭だけでなく、お一人お一人の魂を目指して鳴り響いているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちの誰もが あなたによって作られ、あなたのものとして生かされているにもかかわらず、あなたのとのつながりを失い、あなたの声をまるで異質なものの声のように聞いてしまう私たちの愚かさ、弱さ、貧しさ、罪をお許しくださいけれども、あなたはそのような私たちを捨てることなく、どこまでも追いかけてこられ、十字架にまで、黄泉にまで追いかけてこられ、必ず聞かせるとのその熱い覚悟を私たちに示してくださいました。感謝いたします。もうすでにそのようにしてあなたに買い取られ、あがなわれ、あなたのものとされている私たちです。改めてあなたのものとされている私たちであることを、この私たちの名を呼んで呼びかけてくださるあなたの声として聞き取ることができますように、また聞き取った私たちがその声をまだ誠の救い主の飼い主の声を聞いていないお一人お一人に告げ続けることができますように、どうぞ私たちを用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。